婚活あるよってやっぱり出ましたね、ボバさんの決め台詞。まあ月9で田中要次といえばやっぱりねヒーローのバーテンダーですからね、
はい、
うん、いつかはねあるよ出ると思いましたが。
嬉しかったです。
ね、しかし会ってほしくなかったっていうことでいけばね、視聴率がまたまたワースト更新、
あら
9.3%、 まあ主演の中居正広としては辛いところですね。なんといってもね、ミスターブレインの初回 24.8 の直後ですからね。何なんでしょうか、
ね、
やはりねストーリー的にね練られていないっていうかね、目新しさがないというかそんな感じなんでしょうかね。
あ、確かにね、私はあの、佐藤隆太さんが告白して振られた時点で、中居正広さんがこう、上田屋の気持ちに気づくって二人が恋愛に進むありありでもいいんで、
はいはいはい、
そっちの方向にちょっと行ってもらえれば、また楽しめたんですけども、全然気づかないのでいつまでたっても
なかなか父として進まない。
はい、
言い換えればそれでもまだまだ引っ張るつもりと。
そうそうなんですよ、
ね、
そこがちょっとね、
今時じゃないというか、
はい、
でそんなことを考えてみるとね、やはりね噂のね、もともとはねマネーの件をやる予定だったってね、それが急にね原作者からの方が出てと、これがねますますねまことしやかに感じてしまうんですが、でもね主要キャラクターの性別を変えてほしいっていうことから事件が起こったということだとしてもね、これ最近のドラマではね決して珍しいことではないですからね。例えば他弁ね、
はい、
コミックの主人公は男性でしょ、それがドラマでは上戸彩ちゃんだったでしょ、
はい、
それからちょっと前の弁護士のクズだってね、クズのパートナーの武田は原作の漫画では女性なんですが、ドラマの方では伊藤英明が演じてましたね、
はいはい、
だから原作の登場人物の性別を変えるというのはね、まあそんなにタブーでもないんですが、まあ人によるということなんでしょうね。
あ、なるほどね、
まあいわゆる地雷を踏んでしまったと。ねえ、
辛いですね。
しかもこれがね直前の2月のことですから、でもこうなってくるとね、一番やりきれないのはやはり制作スタッフでしょうね。というのはそこまでねしっかりとね台本も練り上げてね、着々と準備を進めてね、当然キャスティングも終わって、あとは撮影に入るばかりってな感じの時に白紙でしょ、
うわぁきつい
ねえ、やるせない思いっていうかね、行き場のない怒りっていうかね、あんなことをね誰かが言い出さなかったらとかね、きっとね思ってるに違いないというのがね、あの実はずっと気になってることがあってね、
はい、
あの婚活のタイトルのロゴね、
はいはい、
何の変哲もない一般的な書体でしょ、で普通ねドラマのタイトルロゴっていうのはね、デザイナーに頼んでねいろいろと凝るね、カラーリングもねそれから CG においてもたっぷり思い入れを入れてね、結構お金もかけたり手間暇かけたりするんですが、今回はもう何でもええとそんなね結構やっつけ的なね、ここにねスタッフサイドのね、まあ、思いというか怒りがね全て込められてるんじゃないかとね、そんな気がしてきてね。
そうなんですかね、
というのはちょっとしたねタイトルロゴね、まあ1日2日あればできますからね、婚活というタイトルが決まったのが本当に遅かったということはあっでもドラマが始まる時には何とかできますから、それをあえてしなかったというように思えて仕方ない。
うわ、
あのどうしようもないと言ったら悪いですがまあねある意味で斬新なわけですけどまあそう考えるとね、テレビドラマっていうのもね、全てにおいてね順調にね準備を進めていかなければね、結果がね思い通りにならない。
なんかそういうの聞くとますます応援してあげたい気持ちになりますね。
ねえ、本当にねキャストは頑張ってますよね、
はい、
中居君もいいと思うんですよ。
思います、私も、
あの方に力の入ってない感じっていうのがね、今までの役どころの中でも実際の中居正広に一番近いんじゃないかとも思うんですけどね。まあそんな中で今回ね一つの謎が解けましたね。案の定谷原章介演じる二瓶匠の顔の絆創膏をね、奥さんにやられたものだったと ねえ、それがね、まあ、過去のことも思い出して、また勇気を持つことができて、
はい、うん、
最後には絆創膏がなくなっていた。
撮ってましたね。
気になるのはその奥さん役が誰か。
そうなんですよ ね、 ね、うん、
実際に登場してほしいものですけれど、はい、そして今回ストーリー的にはですね、ついに春野の好きな相手ということに対して茂が気づいてしまいました。春野の思いは国行きに届くんでしょうか、そのあたりがこれからの見どころというわけなんですが、
はい、
まあそんな上戸彩ちゃんがイメージキャラクターを務めているということでサポーターになっていただいてます。アパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社岸和田店の方でまたお話を伺ってまいりました。アパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社岸和田店の柴君なんですが、
はい、
ニューフェイス、
はい、
ねえ、もうピッカピッカですか。
ピッカピカです。
自らがですね、いわゆるお部屋探しをして一人暮らしをした経験というのはあるんですか。
大学生活中に一度させていただいたんですけれども、
は
い
は
い、
う
ん、
今度は自分がお客様に勧めるときにどういうようなお部屋、はい、設備を、
あまり広いお部屋を勧めたくはないです。まあ、できることならこう、ワンルームだったり、はい、1K だったり、
なるほどなるほど、
その人に必要なスペースがあるだけで十分だと思います、
ね、
やっぱりこう、一人暮らしなどしていると、はい、でお仕事もすると、
はい、
やはりこう掃除する時間もないですし、
はいはいはい、
やっぱりそういう面でも、はい、もう自分もそうなん
で逆にちょっとこういうものがあったら便利っていうのは何ですかね。
ほうきはあったら便利だと思いました。
掃除機じゃなしに。
掃除機じゃないです。家に帰ってくる時間帯って、
はい、
大体仕事終わりだと夜になってしまうじゃないですか、
はいはいはいはい、
で夜になると、まあ、これフローリングに言えることかもしれないんですけど、掃除機って夜遅くにかけれないじゃないですか。ちょっと周りの人大丈夫かみたいな気遣いながら、はい、掃除機かけるんだったら、もう竹ぼうき、短い竹ぼうき1本あって、それでもうさささささっと履いて、
は
い、ちゃんともうちりとりに取ってゴミ箱に捨てる。
なるほど、
はい、これはもう僕の一人暮らしの知恵です、はい、
でその時にいいのはね、新聞紙をね、
はい、
濡らしてね、
はい、
それをまあ床にこうばらまいて、でほうきでやるとね、濡れた新聞紙が、
はい、
そういう塵とかホコリをちゃんと吸い取ってくれると。
あ、なるほど。
で新聞紙ってインクついてるでしょ、
はい、
まあ、あれがまあ言えばワックス効果もあるということで。
なるほど、
うん、それじゃあこれからですね、また一つずつね、はい、この業界のことも覚えていってですね、
はい、
それから婚活の方もですね、
はい、
しっかりと上戸彩ちゃんの活躍を応援していってあげてくださいね。
はい、もちろんです。